私はこの日本酒が好きだな。しかし、ブリと大根をオリーブオイルで和えるとは恐れ入ったのだよ、藤沢くん。
ほんと、おいしい。
ありがとうございます。
魚屋の達さん、さまさまね。ところで藤沢くん、さっきの日本人の英語の日本化についてなんだが、言ってごらんなさい、藤沢くん。
では、僭越ながら。例えば、英語を学ぶとき、やれ日本人の発音は変だ、やれそんな表現は日本語っぽいだって言って、日本人の英語を否定するように学ぶことが多いでしょ？
言える。
ネイティブスピーカーの英語から遠いと、バカにされるばかり、とでも言いますか。
まあそうだね。
これが原因の一つだと思うんですけど、多くの人って英語という言語の問題を超えてしまって、英語や英語圏の人の考え方の方が日本語や日本人の考え方より勝っているっていう風に捉えちゃったりしてません？白人至上主義と言いますか、その…
ああ、なんとなく問題点が分かってきた気がする。
つまり、白蓮先生がおっしゃったように、対等関係の問題です。別に、英語を学ぶからといって、英語を喋る彼らが勝っているというわけでも、我々が劣っているわけでもない。対等なんです。ですから、仮にですよ、日本人特有の英語の発音や日本人特有の言い回しで、英語を話したとしても、コミュニケーションという点で問題なければ、別に気にすることではないわけでして。
なるほど。
とまあ、私はこういうふうに、斉藤秀三郎の言う日本人の英語の日本化というのを捉えているんです。
一言で言えば、卑屈になるな、堂々と英語を使えってことかね。
そうですね。英語を学んでるからといって、英語や英語圏の人にヘコヘコするなって感じですか。まあこの解釈が間違っているという人もいるんですけどね。少なくとも僕はそう捉えています。
この斉藤という学者さんは豪快な人だったのだろうね。
おっしゃる通り、吉原で事件を起こしたとか、いろんな逸話がありますよ。また機会があったらお話しします。
お願いするのだよ。ん？どうした白蓮。
うん、これ
辞典に何か挟まっていたのかい。
絵はがきが1枚。
あ、ほんとだ。
おお、また隠し遺産のメッセージだったりして。
お姉ちゃんったら。
なわけないか。
どれどれ。太宰府の高島道夫さん宛てだね。差出人は工藤玲子さんという人か。工藤さんの住所は書かれていないね。名前だけだ。お姉ちゃん、この高島道夫さんって
今日古本を提供してくださった高島家のご主人。かなり前にお亡くなりになっているんだけど、先日奥様もお亡くなりになられてね。
ご主人の書斎、奥様が管理なさっていたらしくて。
その奥様が亡くなったので、道夫さんの書斎の最終整理をご遺族から頼まれたの。
なるほど。それで、お姉ちゃんと藤沢くんが今日太宰府へ行ったわけか。
太宰府の方なのに、どうしてうちの古書堂に？太宰府にも古本屋さんはあるでしょうに。
大久保さんのご紹介なのよ。
大久保さんって原酒造の大久保さん？
うん、大久保さん。原酒造の前は高島さんのお宅で働いていたそうなの。やっぱりお手伝いさんとして。
だとするとかなり前のことだね。
そうなの。でも高島家にとっては未だにこういういざという時の相談相手らしいのよね、大久保さんは。
まさに家政婦さん、プロだね。
ほんとほんと。
この絵はがきの絵、京都の金閣寺ですよね。
だね。
丁寧な絵ね。
鉛筆画の上に水彩絵の具で優しく色付けしてますね。工藤さんが描いたのかな。前略、先日はお茶をお送りいただきありがとうございました。和英大辞典はたまたま長崎の古本屋で見つけたのでお送りしました。どうぞお気遣いなきようお願いいたします。本日京都に参りました。綺麗な和菓子を見つけましたのでお送りいたしますね。玲子。 S35 PS ほんの落書きでございます。読後はどうぞご焼却くださいますように。
和英大辞典ってこれのことかしらね。
まあこの流れだとそうだろうね。
この辞典は工藤さんからの贈り物だった可能性が大ですね。
長崎の古本屋で見つけたから高島さんに送った、そういうことね。
へえ、でもさ、読んだら燃やせってなんだか意味ありげだね。
でも燃やしていないけどね。
絵が気に入ったから燃やせなかったのかも。
S35 って昭和35年、1960年ってことよね。今から15年以上も前か。
絵はがきには切手が貼られていないのだよ。
送られてきた和菓子に投稿されていたのね、きっと。
ま、郵便法に違反してるけどね。覚えてるよね、藤沢くん。
はい。ここのバイト始めた時に、バッチリその辺はベロニカさんに叩き込まれましたから。
よろしい。とはいえ。
どうしたの、お姉ちゃん。
工藤玲子さんは、どうしてこの絵はがきを高島さんに焼却してほしかったのかしらね。
僕も、この追伸の部分、気になります。
PS、ほんの落書きでございます。読後は、どうぞご焼却くださいますように。か、気になるかい、藤沢くん。
ええ。だって、この金閣寺、とても落書きには見えませんし。それに、普通言います?自分のハガキを燃やして、なんて。
言われてみれば、そうだな。
秘めた恋の予感。
ああ、それね。秘めた恋。それに違いないのだよ。
ひょっとして、愛人関係?キャー!
うん、愛人関係ですか?
どうしたのだね、藤沢くん。
浮かない顔して。
やっぱり何か引っかかるのね。
仮にですね、工藤さんと高島さんが愛人関係にあったとしてですよ。いや、待てよ。僕の引っかかってるのはそんなこと関係ないか。いや、あるか?ん?
何が引っかかるの?
例えばその、工藤玲子さんってどういう気持ちで金閣寺の絵を描いたんでしょう?とかですかね。
続けて。
こんなに丁寧に、綺麗に絵を描いていながら、高島さんにはそれを燃やせっていう。
なるほど。言われてみれば不可解だね。
あるんじゃないの?こういうことって、旅先で綺麗な風景に出会って感動して。ま、言ってみれば、刹那の感動だね。そんな気持ちを分けてあげたい。ただそれだけっていうのも。
それはわかるんです。工藤さんはそういう気持ちで納得もしてるんでしょ?きっと。でも、それって、工藤さんの気持ちでしかありませんよね。高島さんの気持ちが考えられていない。
愛する人が描いた絵を見たらすぐに燃やせと言われる高島さんの気持ちのことね。
はい。仮に、高島さんと工藤さんが愛し合っていたとすればですが、愛する人にそんな指示できるのかな?もし僕が高島さんの立場だったら、辛くて仕方ないですよ。
藤沢くんらしいね。
それに、仮にお二人が愛人関係なんかじゃなかったとしても、自分のことを気遣って、和菓子まで送ってくれた人の手書きの絵はがきを燃やすっていうのは、高島さんには酷なことなんじゃないかと。
それもわかるわ。
でしょ?で、ここからがわからないところなんですけど。
というと?
多分、工藤玲子さんも、そんな気持ちは理解されていたはずです。
そっか。
それなのにどうしてこの絵はがきを燃やせなんていうお願いが、高島さんにできるのか。
なるほど。
二人がそういう関係だったとしたら、その証拠は消し去るべきという確固たる約束が前提にあったからなのではないかね。
ナタリアが工藤玲子さんの立場だったら、やっぱり同じことをする？
そもそも、この私が人様の旦那さんに心を奪われるというような非効率的な感情を持つかどうか。
そこからかい。
ごめん。恋愛マスターのお姉ちゃんに尋ねるべきでした。お姉ちゃんならどう?
ベロニカさんって恋愛マスターなんですか?
マスターだなんて、そんな。
商店街のおじさまたちを手玉に取っているんですもの。
そうでした。あまりに日常的な光景なので認識していませんでした。
おじさまたちにとっては難攻不落の要塞なんだがね。
そんなベロニカさんのおそばにいる僕って、商店街のおじさまたちからすればさぞ羨ましい存在なんでしょうね。
え藤沢くんがそういう誰からも嫌われない性格じゃなかったら、とっくに商店街から追放されているのだよ。
冗談でしょ。